声の写経だより。写経だより、ナンバー145、2019年2月5日号。編集発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会。郵便番号、317-0076。日立市大瀬町4丁目9番13号。福祉プラザ1階。電話、0294-37-1122。ファックス、0294-37-1124。E メール、h.sakyo@isis.ocn.ne.jp。ホームページ http://hitachi-sakyo.sakura.ne.jp/。 業務時間、午前8時30分から午後5時15分。音声訳、日立リーディングサービスグループ。告示。平成30年度、福祉の集いを開催。1ページ。平成30年度、日立市社会福祉協議会会長顕彰非顕彰者。受賞者紹介。以上2ページ。介護予防コラム。インフルエンザに注意しよう。以上3ページ。地域福祉通信。4ページ。生活を支える事業者部会メンバー紹介コーナー。ナンバー9。ご家庭に眠っている食品ありませんか？思うこと。広報モニター委員のコラム。以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース。6ページ。平成30年度、共同募金運動結果報告。善意の寄付。以上7ページ。インフォメーション。8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ。平成30年度、福祉の集いを開催。身近な問題をみんなで考える。11月14日、日立シビックセンター音楽ホールを会場に、420人参加のもと、福祉の集いを開催しました。当日は、多年にわたって福祉活動を支えていただいた福祉功労者の顕彰や、市内の児童・生徒から寄せられた福祉作文の表彰・最優秀賞の朗読を行いました。非顕彰者一覧は2ページの通りです。福祉作文は、写経だより11月20日号、写経ホームページに掲載しています。また、身近な問題、知ろうギャンブル依存症と題して、ギャンブル依存症問題を考える会代表の田中紀子さんが講演。依存症は病気であり、しかるべき病院を受診することや、自助グループにつながることが重要。地域や市社協の役割として、悩み苦しんでいる当事者や家族がいれば、自助グループと連携し、回復に導いてほしいと、ご自分の経験を踏まえながら熱く語っていただきました。写真が3枚あります。1枚目。田中紀子さんの講演。2枚目、 福祉作文最優秀賞の黒瀬花さん、多賀中2年による作文朗読。3枚目、福祉功労者顕彰の様子。写真終わり。
2ページ。平成30年度、日立市社会福祉協議会会長顕彰、非顕彰者。継承略、準不動。民生委員、児童委員功労者、一人。田中信子。社会福祉団体、施設の役職員功労者、16人。水庭陽子。木沢康子。菊池睦子、田中理恵、広木文子、宮本百合子、田代康子、小岩井真由美、柿崎大輝、杉山綾子、木場めぐみ、木下隆、鈴木彩子、倉持正史、井出智美、石塚明宏、社会福祉活動、協力援助者、及び団体、35人、8団体。市毛信子、梅津実、三浦和子、園部俊子、猿田節子、荒川俊子、鈴木良子、村上綾子、大森和夫、宇野咲、益子美恵子、大越勲、浦川君代、関山時子、北見増代、水庭誠二、内田よし子、稲見清、山本正美、白戸節子、臼井のり子、本田敏子、大谷澄子、三木智子、田中陽子、大森純子、前川久美子、山本麻子、相馬節子、及川武子、吉坂節子、木之内富子、川内節子、長瀬よし子、益子明子、ナープアメリア、オールドボーイズバンド、夢日立ファーム中里サポーターの会、多賀マジッククラブ、エンジョイリーディング、ボランティア劇団ひまわり、スケチュー42、こと京介ロマンチカ、市社協活動への金品寄贈個人及び団体、3人3団体、JX 金属株式会社日立事業所、袖山恒雄、日立市鍼灸マッサージ師会、株式会社富士設備、黒沢孔明、鈴木豊雄。写真があります。梶山会長から表彰状を授与された水庭陽子さん。写真終わり。当社紹介。駒尾地区民生委員児童委員田中信子さん。写真。滑川交流センターの事務長を経験後、民生委員、児童委員になって9年。その間、滑川学区の地域福祉活動にも積極的に携わってきました。地域の皆さんと触れ合うことがやりがいにつながっています。気心知れた仲間と一緒に活動することが長続きの秘訣、と話す田中さん。最近では、高齢者支援ばかりではなく、40代から50代の引きこもりの方や精神的な疾患のある方と関わることもあり、専門機関や行政との連携も増え、気が抜けないとのこと。いろいろと大変ですが、これからも頑張ります、との言葉からは、地域をより良くしたいという思いが伝わってきました。
3ページ。介護予防コラム。50歳になったら骨粗鬆症に注意。予防のための 6つの法則。骨粗鬆症は、長年の生活習慣により、骨がスカスカになって骨折しやすくなる病気です。最初は自覚症状はありませんが、腰や背中に痛みが生じて、医師の診察を受けてから見つかり、ひどくなると骨折を起こし、寝たきりの原因となる場合もあります。45歳以上の女性で入院治療が必要となる病気は骨粗鬆症が多く、糖尿病、心臓病、乳がんなどを上回っています。今回はその予防についてご紹介します。6つの法則で骨質を高め、骨粗鬆症を予防しましょう。国際骨粗鬆症財団ホームページから。項目、内容の順に読みます。1、バランスの良い食事。カルシウムとその吸収を助けるビタミン D を多く含む食品を摂ることが大切。カルシウムは毎日の食事で 200mg 摂取しましょう。骨粗鬆症予防のためにカルシウム、牛乳、チーズ、小松菜、バター、豆腐、など、ビタミン D、イワシ丸干し、鮭、干し椎茸、キクラゲ、など、参考、公益財団法人、骨粗鬆症財団。2、ダイエットに注意。ダイエットによる栄養不足は、必要なカルシウム摂取量も減少するので注意しましょう。3. 骨を強くする運動。有酸素運動に筋力トレーニングを取り入れると効果的。年齢とともに筋力トレーニングはますます重要になります。4. 日光を浴びる。ビタミン D はカルシウムの吸収を良くし、日光浴により皮膚でも作られます。5. 喫煙とアルコールに注意。喫煙と過度のアルコール摂取は骨粗鬆症のリスクを高めます。6. 検査を定期的に受ける。骨折リスク評価を依頼し、診断によって骨密度検査を受けましょう。インフルエンザに注意しよう。毎年のように流行するインフルエンザ。冬は空気中に漂っているウイルスが長生きし、また乾燥した冷たい空気により、喉や鼻の粘膜が弱っていることなどの要因が重なり、流行しやすい時期です。また、インフルエンザは、気管支炎や肺炎を併発しやすく、重症化する可能性もあり、体力のない乳幼児や高齢者などは特に気をつけましょう。インフルエンザに感染すると、インフルエンザウイルスに感染すると、感染期間は約1日から3日、発症期間も約1日から3日です。約1週間で軽快となります。発症すると38度以上の高熱、関節痛、筋肉痛、頭痛、全身倦怠感、食欲不振などの全身症状が現れます。その後、咳、喉の痛み、鼻水などの呼吸器症状が出ます。 日常生活でできる予防方法。1、栄養と休養を十分とる。2、適度な温度、湿度を保つ。3、外出後の手洗い、うがい。4、人混みを避ける。5、マスクを着用する。
ページ、地域福祉通信、小地域福祉活動紹介。住み慣れた地域で一日でも長く暮らすために、安心安全ネットワーク強化モデル事業。安心安全ネットワーク事業。市内の全23地区における高齢者支援に関する取り組みの一つ。安心安全ネットワーク事業、見守り活動。この事業は、高齢者や障害のある方など、支援を必要とする皆さんが、住み慣れた場所で安心して安全に暮らし続けることができるよう、ネットワークチームを結成。近隣に住む方が中心となり、日々の暮らしを見守り、声かけを行い、現在、市内で2600ほどのお宅を定期訪問しています。写真があります。定期的にお宅を訪問、助川地区。写真終わり。ネットワーク強化モデル事業。この事業は、前日のネットワークチーム対象者の中で、日常生活がより心配な方のお宅へ定期訪問し、暮らしの様子を把握することと、専門職を含めた関係者同士のつながりを強化した取り組みです。昨年度からスタートしたこの事業、現在8つの地区が取り組みを始めており、支援者同士の連携強化が進められています。写真があります。関係者が集まり、より良い支援について話し合います。金沢地区。写真終わり。ネットワーク強化モデル事業の進め方。安心安全ネットワーク事業で行っている日頃の見守り活動のチーム対象者、以下対象者とします。の中から、次により関わりを強化しています。1、対象者の中から、日常生活がより心配な方を選びます。2、専属の担当者は週1回関係者に対象者の生活状況を確認することと合わせ、月1回以上のお宅への定期訪問を行います。3、生活課題などがあれば関係者を集めケア会議を開き、課題を共有します。また、協議する中で、必要に応じて、対象者への具体的なサービスの提供などを進めます。写真があります。時には、一緒に部屋の片付けを行います。中町地区。写真終わり。地区の取り組みから、金沢学区コミュニティ推進会、地域福祉推進員、強化モデル事業担当、水野富子さん。写真。強化モデル事業を始めるにあたり、日頃から見守りをしている方の中で、より心配な方を選び、チームメンバーの強化を行いました。チームのメンバーは、民生委員、近隣の協力者、福祉専門職などで構成し、それぞれが持つ情報を共有することによって、対象者が必要とする見守りや具体的なお手伝いができるようになりました。初めて訪問した私たちに、対象者の皆さんは不安げな様子でしたが、訪問を重ねていくうちにこの活動に理解を示していただけるようになり、少しずつ信頼関係も築けるようになりました。これからもコミュニケーションを十分に取りながら
活動を行っていきたいと思います。
ページ、生活を支える事業者部会メンバー紹介コーナー、ナンバー9。市社協では、地域における支え合い活動を進めるため、生活支援サービスを実施する NPO 法人や民間事業者、地域等との連携を強化しています。今後では、その生活支援サービス事業者等で組織した事業者部会の中から、信頼の会を紹介します。身元保障と生活支援、一般社団法人信頼の会、写真。信頼の会は、高齢者や障害のある方の身元保障と生活支援を行う法人として、多くの方々と契約し、広く支援をさせていただいております。例えば、身寄りがない、頼れる人がいない、入院、施設入所時の保証人がいないなどでお困りであれば、身元保障、病院の付き添いや役所、金融機関等での手続きなどでお困りであれば、生活支援、お金、財産の管理などにお困りであれば、金銭管理、ご自身が亡くなったとき、対応してくれる人がいないなど、不安があれば、早々支援、などを行います。困ったな、不安だな、と思うことがあれば、お問い合わせください。問い合わせ、一般社団法人、信頼の会水戸支局、郵便番号 310-0044、水戸市西原、1-6-30-106、電話 029-297-9080、ファックス 029-297-9081。 ご家庭に眠っている食品ありませんか？あなたもできる食の支援。市社協では市と連携し、 NPO 法人フードバンク茨城に協力して、絆ボックス、食品収集箱、写真を設置しています。安全に食べられるのに捨てられてしまう食品を提供いただき、様々な事情で食の支援を必要としている方などに食品をお届けします。必要とされている食品、缶詰、お米、レトルト食品、インスタント麺、乾麺など、食品を提供いただくときのお願い。常温保存可能、未開封で賞味期限が2ヶ月以上残っているもの。要冷蔵、冷凍食品、野菜、果物のような生鮮食品、割れやすい容器の食品はお受けできません。設置場所、日立市社会福祉協議会、福祉プラザ1階、日立市役所2階社会福祉課。受付時間、平日午前8時30分から午後5時15分まで、土曜、日曜、祝日は除きます。思うこと、広報モニター委員のコラム、水木学区コミュニティ推進委員会、地域福祉推進員、古川悦子。初めて A 君に会ったのは、子供クラブの講座だった。小学校、低学年の、少しぽちゃっとして、礼儀正しく、可愛い子、という印象が強かった。敬老会の手伝いを、中学生にお願いすることになり、中学校に声をかけると、その中に A 君の顔があった。顔を真っ赤にし、テントの中で記念品を配ったり、追加したりと大奮闘だった。それから敬老会はもちろん、文化祭、秋祭り、避難訓練と、イベントごとにボランティアで参加してくれた。もう来年から来られないよ、と敬老会の時に突然言われた。A 君も高校3年生になっていた。社会人になってもボランティアは続けてほしい。いえ、きっと続けていくと思う。無理をしないで、 できるときにできることをする。そして長く続けることの大切さを少年から教えられた。時間があるときは手伝いに来てね。待ってるから。はい、と答えて笑った顔が生き生きとしていた。
6ページ。日立ボランティアプラザニュース。日立市社会福祉協議会、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お問い合わせは、電話 37-1122 か、メールで市社協まで。はじめの一歩、ゆっくりと少しずつ。50年間勤め上げた会社を退職して、1年余りが経過した羽石光夫さん。退職後、自宅で座っていることが多くなった光夫さんに、妻の美香さんはこう呼びかけました。一緒にボランティアに参加してみない？その言葉をきっかけに、市社協主催の講座にご夫婦揃って参加。話を伺うと、美香さんは光夫さんがいつまでも健康で、好きなことを続けられるようにと願って声をかけたとのこと。実は光夫さんも元気に体が動かせるうちに人のために役に立てることはないかなと考えていたそうです。美香さんは台湾出身で日本に来て33年、日本での生活や子育ては大変な苦労をしたそうですが、多くの人と交流するために台湾料理の教室を開催したり、市内の小中学校において通訳ボランティアとして活躍もされていました。講座の中でお二人は、やりたいボランティア活動が見つかりました。これからゆっくり自分たちのペースに合った活動をしていく予定です、と話していました。写真があります。羽石光夫さんと美香さん。写真終わり。ボランティア活動を見学・体験してみませんか。ボランティア活動を始めるきっかけは様々。テレビを見て、友人に誘われて、羽石さん夫婦のように講座に参加することもきっかけの一つです。何か活動をしたいけれど、どうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい。など皆さんの思いやご希望を伺いながら実際の活動へおつなぎします。お茶を飲みながら楽しくお話ししましょう。ボランティア入門講座、時2月27日水曜日午前10時から正午、ところ福祉プラザ、申し込み2月25日月曜日まで。後日職員が同行してボランティア体験を行います。
ボランティア情報。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか。1、ボランティアによるサポートの募集。活動場所、日立の森ハピネスデイケア中央町。日時、月曜から金曜日、午後1時30分から午後3時。活動内容、麻雀、将棋のお相手、趣味講座の講師、編み物、刺し子など。募集人数、数人。2、一緒に活動するメンバーの募集。活動場所、日立トンカチの会。募集メンバー、日曜大工に興味関心のある方。活動内容、高齢者や障害者のお宅にて行う日曜大工作業、網戸の張り替えなど。活動場所、作業依頼のあったお宅、日立市内。活動日、随時。
7ページ。平成30年度共同募金運動結果報告。 日立市共同募金委員会、ご協力ありがとうございました。10月1日からの共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金には、多くの皆さんからご寄付をいただき、ありがとうございました。今年度、皆さんからいただいた赤い羽募金は、翌年度、平成31年度に実施する地域福祉推進のための事業やボランティア活動、災害支援活動に活用いたします。また、歳末助け合い募金は、市社協を通して12月中に支援を必要とする方などに配分いたしました。ご協力ありがとうございました。赤い羽募金。ご家庭からの募金、1425万3200円。該当募金、256,122円。大口募金、440万9356円。学校募金、676,794円。職域募金、251,299円。その他、窓口募金等、426,944円。合計、27万3715円。歳末助け合い募金、ご家庭からの募金、1431万770円。学校募金、46,480円。職域募金、95,770円。その他、74,831円。合計、1,538,2851円。歳末助け合い募金、配分状況。配分対象、配分件数、配分金額、適用の順に読みます。1、特別援護世帯、324世帯、648万円。不時の支出等で生活に困っている世帯。2、地域福祉活動支援、23地区、805万円。地域福祉活動推進費、68人、3万4000円。一人暮らし高齢者などへの年始特別献立、ふれあい配食サービス利用者対象。一事業、145万6000円。安心安全ネットワークづくり、要支援者への声かけ安否確認。23地区、164,857円。巡回安全サービス事業、家屋の点検活動。3、子育て支援事業、23地区、69万円。地域型おもちゃライブラリー運営支援。4、心身障害児障害者団体等、7団体、28万円。心身障害児障害者福祉7団体の年末年始の交流事業。5、地域福祉団体支援、12団体、34万円。福祉活動支援団体、グループによる年末年始事業。計、1,749万4,857円。善意の寄付、ありがとうございました。平成30年11月1日から平成30年12月31日現在、皆様からの心温まる寄付は、地域福祉向上のために有効に活用させていただきます。寄付をいただいた方のお名前、純不動継承略、禁煙寄付の個人団体、鈴木豊、柏村恵子、岡本正恵、カトリック日立教会、 南ひまわり学園親睦会、株式会社三遊ストア若葉店、同じく東多賀店、同じく東町店、日立ふ頭株式会社輸送課、学校法人茨城キリスト教学園、株式会社茨城環境企業代表取締役千の根則彦、学校法人山野尾学園認定こども園中央幼稚園保育園、中町学区コミュニティ推進会、滑川地区民生委員児童委員協議会、大瀬ふれあいサロン虹代表渡部和子、日立市鍼灸マッサージ師会会長小沢明彦、日立市厚生保護女性会大瀬支部代表渡辺幸子、久慈川三育小学校 SDA 久慈川キリスト教会久慈川三育保育園、物品寄付の個人団体、そやとり中島久子、萩庭照子、多賀支所、日立市社会福祉課、イーグルクラブ、中央交流センター、中町学区コミュニティ推進会、ボランティアグループマーチ、公益財団法人日立市公園協会、株式会社日立紀陽商事代表取締役志賀修一、日高学区市民自治会日高学区社会福祉委員会。
8ページインフォメーション。第12回 UI 美術展開催のお知らせ。地域活動支援センター UI では、障害のある利用者の皆さんが1年間の活動で創作してきた作品をより多くの方にご覧いただく機会として UI 美術展を開催します。ぜひご来場ください。地域活動支援センター UI は、在宅の障害のある方などの自立や生きがいを高めるために、講師の指導による講座、絵画、編み物、フラワーアレンジメントなどや野外研修などの季節行事を行っています。時、3月5日火曜日から8日金曜日、午前10時30分から午後2時30分。ところ、福祉プラザ2階。内容、絵画、刺繍、フラワーアレンジメント、音楽、編み物などの作品展示。一部販売もあります。写真があります。昨年の美術展での作品。写真終わり。親子で遊ぼう。中央子供の広場。時、2月25日月曜日。午前10時30分から正午。ところ、中央交流センター。対象、2歳から未就園児と保護者、先着30組。0歳、1歳児の託児あり。内容、親子で一緒に体を動かして遊びます。講師、稲垣節江さん、レクリエーションインストラクター。持ち物、タオル、飲み物、動きやすい服装で、参加料、無料。申し込み、2月13日、水曜日、午前9時30分から。写真があります。ボールで遊んでいる様子です。写真終わり。命の電話。電話相談員、養成講座受講生募集。 命の電話は、様々な問題を抱える相談者に、電話を通して悩める気持ちに寄り添うボランティア活動です。相談が中心の活動ですので、研修の受講をお願いしています。お申し込みをお待ちしています。応募資格、年齢23歳以上、学歴、職業は問いません。24時間受診体制での活動に積極的に参加できる人。研修会場、つくば市周辺、一部水戸市。研修期間、2019年6月から2021年3月。原則月3回程度。募集期間、4月15日、月曜日まで。活動、相談員となってからは、月2、3回、電話センター、つくば市または水戸市で電話相談等を担当します。お問い合わせ、募集要項の請求は、茨城、命の電話事務局、つくば、電話 029-852-8505、水戸、電話029-244-4722。
問い合わせ申し込みは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に、企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の進行に充てています。お荷物1点からお伺いします。重い、大きい、運べない、粗大ごみ回収。おうち、お部屋の中を空っぽにします。お片付け。便利屋助さん。お問い合わせ先、0294-32-7288。受付時間9時から17時。株式会社ブラントレーディング。日立市愛賀町 2-1。一般廃棄物収集運搬業。日立市第3006号。産業廃棄物収集運搬業。茨城県第0080-1195-9215。ピアノ高価買取、ヤマハ河合ほか。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。2月24日日曜日までは運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411、 株式会社串田ピアノ社、日立市幸い町 1-7-13、 電話 0294-21-0411、 受付時間AM11 時から。折りたたみ式生ゴミ収納庫。カラスなどから生ゴミを守る収納庫。世帯数に応じたサイズで製作いたします。実用新案登録商品。1ヶ月無料貸し出し実施期間中。カタログ即申請。お問い合わせ、お申し込みは、有限会社、中島ビニール加工、日立市入石県庁375、電話 0294-59-0646、e メール、nakajima-bk、 tori.cc 印刷を通して人と人との間を優しくつなぎます。共同組合日立印刷センター、電話 317-0074、 日立市朝日町 2-1-4、 電話 0294-21-6391、 ファックス 0294-21-6393。 共同組合日立印刷センターは次の5社で運営しています。岩淵印刷、有限会社オーバルプリント、東運動印刷、株式会社昭和活版所、第一印刷株式会社。以上で声の写経だよりナンバー145、2019年2月5日号を終わります。